いた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。おなやみさん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週ですね、いくつかの場所に行ってきましたけれども、久留米に行った時ですね、今さっき特別サミで歌いました人それぞれの人生っていうのは回収サミで歌ったんですけど、すごい聖霊の臨在があったんですね。で、久留米教会はなんか、土師谷牧師が結婚していかれて、土師谷牧師の喜びが溢れているんですけれども、なんかすごい聖霊のなんかね、臨在がすごく強くなってきて、何か若い人たちが非常に多いんですけども、何かこう見たところはね、今若い人たちが集まってきているんですけども、新しい人が来てるわけじゃないんですけども、何か起こるなっていうね、そういうものを感じさせてもらいました。で、何かこう北九州も同じことがあったんですね。その特別新しい人が来たわけではなかったんですけども、何かそういうものがあって、神様がなんか今何か始まろうとしてるなっていうことを本当に感じます。それとですね、賛美大会が3月の12日の日曜日になります。あと一月を切ってしまいましたので、賛美大会に、ね、出ようと思われている方はそのつもりでいてほしいと思います。県予選があります。でその後九州予選が5月の3日の日にパウル牧師を迎えしてありますけど、長崎県予選はここでやりますね。3月12日の一応6時からになっておりますので、よろしくお願いします。受付は井上ゆかりさんが今年は受付係になってますので、よろしくお願いします。でそれで昨日チャペルコンサートがあったんですね。来てくださった方は知ってらっしゃると思いますけども、その中でですね、いくつかあって、一つは、ヒデさんのリコーダーがあったんですね。で、本人が、こんにちは、私はヒデですって言われましたので、松崎さんですけど、ヒデさんってね。で、リコーダーがあって、証がとってもよかったんですね。何かというと、練習をね、ビッグエルのそばでされていたそうですね。なんかね。そしたら、なんか、練習が終わった時に、作業を引き終わって帰ろうかと思った時に、そしたらですね、近くに座っていたおじさんでしょうかね、こう大きな拍手をしてくださったそうですね。それでこうね、それ聞いて、あ、よかったなと思ったんです。そしたらですね、帰ろうとした時にそのおじさんがですね、拍手だけじゃなくてですね、生き返ったって言ったそうですね。だからそれですごく嬉しかったって証をされたんですね。で、ヒデさんはね、ラジオをね、病院で入院しておられて聞いておられまして、で、ちょっとその時は退院できる状況ではなかったんですけども、今ではすっかりですね、もう退院されて一人で生活をされながらですね、殉教生活の時に朝から晩まで、バウリを持っておられまして、で、今やリコーダーで他の人が引っかえるようになったわけですね。証を聞きながらなんかすごい私感動したんですね。で、なんか神様が何かこう新しいことを始めてらっしゃるなと思ってました。主に感謝をしたいというふうに思いますね。もう一人、井上ゆかりさんも証されたんですね。それはすごい正直な証だったんですけれども、一昨年ですよね、一昨年の10月に妹さんのあきちゃんが天に帰られたんですけれども、みんなが天国に行ってからって言われてもですね、慰め励ましてくださってるつもりだろうけど、本人にとってはその天国がよくわからないということで、むしろ辛かったというかですね、で、離人症でしたっけね、離人症になって、なんか常に自分以外にもう一人別の自分がいて、で、自分でが自分じゃないっていう状況だったそうですね、ずっとね。ところが山口さんが天に帰りまして、去年の12月にですね、天に帰って、その時に、電子国別式がありましたけど、その時に本当に山口さんが天に帰ったってことは分かったんですって。でもこれはね、説明の領域じゃないですよね。霊的に開かれる時は本当に天に帰ったってことが分かって、そしたらその時に、山口さんがアキさんともね、いろいろね、話してるだろうなっていうことで、あなたアキさんも天国帰ったんだってことが分かって、なんか本当に天が分かったってことなんですね。そしたらそこからなんかすごくなんか希望が出てきて、で、今は自分を 80% なんか取り戻してきた、自分の心をですね、ね、あと 20% はこれからなんですけども、すごい正直な話ですけども、ことですね。でクリスチャンでも、天国がよく分からないってことはあるかと思うんですが、私は父が去年の10月に天に帰りまして、妻がね、妻の生みのお父さんが天に帰った時に、妻は本当に天国が開かれたみたいで、本当に喜びきたんですよね。見てて分かりますけど、あれは作ったようにも、その時以来、その 喜びは消えてないというか、天に対するですね。私はね、そういうはち切れるような喜びじゃなかったんですけど、すごい平安が来たんですね。なんかもう、わーって喜びじゃないんですけど、なんかこう、悲しもうと思っても悲しめないというかね、なんか、ああ、本当に父は天にいるんだなっていう、なんか、すごいこう、ちょうどこう、春の海、ひねもすのたりのたりかなって言いますけど、穏やかなこう、そういうなんていう感じなんですよね。すごい喜びは妻みたいに来たわけじゃないんですけど、そういうのが来まして、天に対する、まあ、もともと天国はもう隠してましたけど、なんかすごくこう、それがあったんですね。で、天国が開かれるかどうかっていうのはクリスチャンにとってとっても大きいと思いますので、もしね、まあ、ゆかりさんが正直に返しされましたけども、よくわからないと思う方はね、祈っておかれることを勧めます。まあ、これは神様の開いてくださる領域なのでね、天に対する確信があるかどうかっていうのは、クリスチャンにとって決定的ですのでね、特にこれから黙示録の時代が近づいてきてますから、天国を確信してるかしてないかは全く違いますから、ね、ぜひね、沈黙の映画でね、まだ見てないんですけど、聞いたら、パードレたちが、キリシタンたちが自分が来れば助かって、自分が転ばなかったら殺されるって場面があるんだそうですね。ちょっと、私は小説の方で知ってるんですけど、天を確信してなかったら、とんでもないんですけど、天を確信してたら、別に迷うことないんですよね。自分も殺して、向こうも殺してくださいっていう。そしたら冠ですよ、お互い。千年王国で冠。その後永遠においてすごい祝福です。これ本気で言ってますからね。地上のことしか見てないと分かりませんけど、この地はどんなに生きても120年。120年って永遠に比べたら瞬きの間だけです。千年王国で比べたって10分の10ぐらいしかありません。ね、だから本当に永遠っていうか天が開かれてくると、意識や価値観が全く変わってきます。だから、これは天を知ってるかどうかってすごく大きいと思うのでね、特にこの終わりの時代、黙示録が開かれて、近づいている時代、ぜひね、この天が開かれるようにね、さらに深く強く開かれるように祈っておいてほしいと思います。さて、それで、今日は、モーセのところなんですけども、モーセは80歳になった時に、今日80歳迎えている方はそう多くない。ここにいるかな。ね、オンラインしてる方の中にはいらっしゃると思うんです、何人かね。でも80歳を迎えたモーセに神様が、芝が燃えていてですね、芝がしばらく燃えていてですね、燃え尽きないと。それで、不思議に思ってモーセが近づいた時に主が声を超えたわけですね。30歳、40年経った時ってのは、40歳から40年経った時って、80歳になった時に御使いがモーセにシナイ山の荒野で芝の燃える炎の中に現れましたと。芝が燃えているときに燃え尽きないでいたので不思議に思って近づいたら、まあ、天使がモーセに声をかけたわけですね、まあ、神様からの声です ね。その光景を見たモーセは驚いてそれを見ようとして近寄ったとき主の御声が聞こえました。私はあなたの祖たちの神アブラハム、イサク、ヤコブの神である。そこでモーセは振り上がり見定める勇気もなきました。本当に神がね現れて語りかけたらね、怖いと思うんです。怖いっていうのはね、なんていうかな、清い怖さっていうかな、聖なる恐れっていうかな、そういうやつね。だからこう本当に恐れ振り上がったと思う。そしたら主は、あなたの靴と足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているのが聖なるところである。よく死の十字架の牧師たちが靴脱いで奉仕しますけど、西中でもそうですけども、それは儀式になっちゃったらいけないんですけど、本当にここに神がおられる、神の臨在されている場所は聖なる場所で、だから靴を脱いでるっていうことを意味してるんですね。ただそれがね、形になってしまうとね、ちょっと残念ですけどね、形になってしまわないようにね、気をつけないといけませんけど、まあ、幸いここはみんな靴脱いでますけど、いいんですけども、それはね、あるんですね、それは覚えてください。で、ここはそうなんですね。そしたら、ここで召されるわけでね、私は確かにエジプトに私の民の苦難を見、その御声を聞いたので、イスラエルの民がエジプトで叫んだので、その彼らを救い出すために、今下ってきて、あなたを呼んだと。さあ行きなさい、私はあなたをいつも使わそうと言って使わすんですね。で、これは出エジプト見て分かりますけれども、モーセは最初、ね、いや、とんでもありませんってね、他の人使わせてください、私は口の人じゃありませんって何度もこう断るんですね。で、最後、まあ、神様から言われて引き受けて行って、実際、この後、40年間荒野で、イスラエルのために導きながら、男だけで600万と言われてますから、60万か、60万と言われてますから、数百万の民を導いたわけですね。いくつもの奇跡をしました。有名なのは、後悔を割る奇跡ね。 ね、そして、まあ、重度の奇跡をしてエジプトを脱出して航海が割れてというたくさんの奇跡を見たわけですね。で、モーセほど謙遜な人はなかったと言われてますし、今でもイスラエルに行って政治家にあなたはモーセのような指導者ですねって言うと最高の褒め言葉です。これはもう最高の褒め言葉になります。だからそうなんですね。ところが今日はその40歳の後から80歳の後からのことじゃなくて80歳に召されるまでのところにちょっと目を留めながらなぜ80歳からこんな風に持ち上げたのかを見ていきたいんですね。ちょっとモーセの生涯をねパッと駆け足で見ていきたいと思います。出エジプト記に戻ってください。使徒行伝の手前を見てもいいんですけど出エジプト記が分かりやすいから出エジプト記の2章出エジプト記の2章のところを見ていただきたいと思いますね。私の聖書ですと97ページ一つ前の聖書だと88ページかぐらいかな88か89あたりです ね面白いんですがモーセの40歳まではちょこっと書いてある。でモーセが40歳から80歳までアラノに行ったところはほとんど書いてないんですね。で今日はそのほとんど書いてないところにスポットを当てたいと思っています。さて2章の1節からいきますよ。さてレビ人の分からない人はこっちを見てください、ね、さてレビの家の一人の人がレビ人の娘をめとったと、まあ、レビというのは、神様に仕える掛け合いだところですけども、まあ、レビの娘をめとりました。で女は身ごもって男の子を産んだ。これはモーセなんですけどもその可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。なぜ隠したかというと、ユダヤ人がすごくエジプトで増え広がった。ヨセフを知らない王様が生まれていたのでもうユダヤ人たちを弾圧というかもうこれ以上増えて、ね、自分たちを逆にこう支配されたら困るということでこうエジプト人はユダヤ人に対して非常にこう圧迫を加えて特に男の子だったらみんな殺せっていうわけですね。ところが助産婦たちが、神を恐れて、殺さなかったんですね。それで助産婦は栄えたって書いてありますけどでこの時もだから男の子が産めたんですけどやっぱり3ヶ月間は隠していたんだけどもさすがに大きくなってきたんでしょうね。隠さなくなったんですね。で可愛いのを見てって書いてあるんですけどまあみんな我が子は可愛いんですけどもしかし本当に可愛かったんでしょうね。で3ヶ月経ってお母さん辛かったと思いますね。しかしもう隠しきれなくなったのでパピルス製のカゴを手に入れ、ね、パピルスは向こうの紙ですけどこう、ね、それに歴性と樹脂とを塗って、ね、歴性と樹脂とを塗って、ねそのカゴその子を中に入れ、ね、沈まないようにちゃんとその子を中に入れてそしてナイルの岸の足の茂みの中に置いたと、ね、殺したりほっとけないからそっとし足の茂みに置いたら誰か拾ってくれるかもしれないっていう、ね、希望を持ったでしょうね。でお母さんはもう見てられないから帰っちゃうんですね。気持ちわかりますとかね。お姉さんが賢かったんです、ね、こういうお姉さんがいるといいですね。お姉さんはね立ち去らないでねその姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていたとじっと見てたんですね。誰が拾うかなってね誰が来るかなってね見てた。そしたらですねなんとパロの娘エジプトの王様の娘です。パロってのは王様の娘が水浴びをしようとナイルに降りてきてで次女たちがいるわけです。王様だからね彼女の児童たちはナイル川の岸辺を川辺を歩いてるわけですね一緒に。だから彼女は足の茂みに顔があるのを見、ね、あれ顔があるって ねでパピルス製の顔だからねあなんだろうっていうことで橋ためその次女たちをやってそれを取ってこさせたわけですね。そしたらその顔をパッと上げてみると子供がいたわけですね。まあ、日本だったら犬か猫ですけどねあでも最近は子供がいたりしたら恐ろしい時代ですけど、まあ、この時は子供がいた。でそれを見た瞬間ユダヤ人の子供だって分かるわけでヘブル人の子供だってなんとそれは男の子で泣いていた。その泣いてるでしょう。彼女はその子を哀れに思いこれはきっとヘブル人の子供ですと言ったと。で見た時に泣いていてやっぱり女性ですから可愛い女の男の子が泣いてるのを見たら哀れがこう起き上がってきた。でこのタイミングでお姉さんがねパッて駆け寄るんですよ。ね、これねさらっと書いてあるけどねこの神の手普通なら殺されてるはずの子が隠されていてもう隠しげなくなってその足の茂みに置いたらそこにちょうどパロの娘が来てそして哀れだなと思った時にパッとお姉さんが行ったというこれ出来すぎくんですよね。でも神様が手を伸ばすとこれは起こる。でクリスチャンの人生には皆さん出来すぎ君がどの人にも起こるんです。本当に起こるんですね。で これでこの時もね、ちょうどそこで行ったの。そしたらですね、この人賢いですね、お姉さんがね、パラの娘のところに行って言うわけです。あなたに代わって憐れみの心があるでしょ、何とかしたと思ってるから、でもこの人娘だから育てられないでしょ、あなたに代わってその子に乳を飲ませるため私が行ってヘブル女の乳母を呼んでまいりましょうかってね。この子の乳を飲ませるのに乳母が必要ですね、私がこの子はユダヤ人だからヘブロンナを連れてきますよって、ね、ヘブロンナは奴隷だからね、奴隷っていうか、まあ、そういう形でしょ当時は、だから呼んできましょうかってね。そしたらですね、パロの娘は彼女に言った、この子を連れて行き私に代わって乳を飲ませてください、私があなたの賃金を払いましょう、任せるわってことです、任せるわ、お金は私が払うからって。どういうことかありますか。その結果どうなったかというと、それでその女は、女っていうのはこれ娘ね、お姉さん、お姉さんはその子を引き取って乳を飲ませた。つまり、お母さんのところに連れて行ったわけですね。わかります？本当のお母さんが、パロの娘からお金をもらいながら、パロの娘からお金もらってるから、もう隠す必要はない。堂々と、これは王家の娘が、引き取った子だから。堂々と、自分の息子を、王家からお金をもらいながら OK と言われたわけですね。王家から OK と言われてお金をもらいながら、こう乳を飲ませて堂々と隠れることもなく育てられたんですね。これはいや、さらっと書いてあるけど考えたらすごいですね。モーセはそうやって神に、当然お母さんがね、乳を飲ませながらね、言ったと思いませんか、あなたは神の手が書かれてるよってね、神が助けてくれたのよってね、エジプトの王家に拾われたのよってね、OK とか言いながらですね、この子本当にこう言ったと思うんですね。あなたはね、でもユダヤ人なのよって、神様が特別に手を置いて目を置いてくださってるのよって言って、こうユダヤ人はね、すごくそういう意志が強いですから言ったり、そうやったと思う。でそれを聞きながら、ある程度大きくなって、その子が大きくなった時、女はその子を、母親ですよこの女って書いてあるけど、その子をパラの娘のところに連れて行った。最高の学問と最高の教育を受けれ、最高のところで育てられるわけですね。その後はその子は王女の息子になった。でまあ、その子はモーセと名付けられた、水のところから引き出したからということですね。で彼はいわゆるテオ学っていうのは指導者としての学問を受けるわけですね。リーダーのなるための、でこれが後で生きるんです。だって男だけで60万だから、数百万のために引きなきゃいけないから、これ、ね、でこの段階ではモーセは本当になんかこうすごく優れていたみたいですね。だからすごくみんなにも期待されていたみたいです ね。ところがですね、そうやってすくすく座って40歳になったわけですね。ね、でまあね、こう力強くなってすごい期待されていたと思う、ね、王子様ですよね。ところが大人になった時、40歳頃です、彼は同胞のところに行って、ユダヤ人のところに行ったわけですね。で彼は自分はユダヤ人だって意識が強かったと思うから、区域を見たわけですよ。自分は王室で本当に豊かな生活をし、そしてこうなんて言いましょうか、立場もあり、ね、やってるけども、同胞のユダヤ人たちは苦しんでるっていうのを見たわけですね。でそのね、でしかもその時に同胞の一人がのヘブル人をエジプト人がね、こうまあこうやっつけていた、撃っていたと、ね、まあ今で言ったいじめでしょうね、こうやってたわけですね。でパッとね、モーセは周りを見回して、誰もいないのを見届けてからね、なんとエジプト人をうち殺したわけ。やっぱユダヤ人っていう意識が出てくるわけですね。どうしても違うから、俺はユダヤ人だってね。ね、ユダヤ人、その同胞が苦しんでるのほっとけないと思って助けたわけですね。でもエジプト人殺しちゃうというのがすごいですけどね、まあ、旧約ですね、やっぱりね、殺してしまった。そしてこれを砂の中に隠した。砂の中に隠したって面白いですね。土の中で書かずに砂って砂の中に隠したってね。でここまではまあいい。じゃあ次の日、今度はユダヤ人同士が喧嘩してるわけですね。これで悪い方に向かってね、なんでそんなことするんだって、名前打つのかってこういった悪い方に。そしたらですね、その悪い男の人は、誰があなたを私の司や裁く司にしたんだ。彼は自分はユダヤ人を救うために選ばれたってことを意識したわけですよ。こうして今このエジプトの王室にいるのも、かつて、ヨセフが使わされたみたいに、こう私は同胞を助けるためになるんだっていう使命感を持ってるんですね。使命感をね。その使命感があるから、助けようと思ってこう助けたのに、同胞の民がこう、ね、あんたエジプト人殺したみたいに私も殺す気かってこう言われた。おいでって言って、誰もいないと思ったのに知ってたのかと思って、そしてそれが漏れたわけですね。で彼は逃げるんです。でも分かったらもうエジプト人殺されますから、当然ね、惚れで逃げるわけですね。でアロンに行くわけですね、ミディアンの地。 これは逃げて隠れてアーミディアンって言いますけども、アラノの地に行くわけですね。でアラノで40年になるわけですね。で面白いなと思うのは、彼が使命に目覚めて同胞を助けることを、その使命に目覚めた時に、40歳の時彼はその目覚めてやろうとした時に、その結果アラノに行かなきゃいけなくなった。でアラノで行ったのは羊飼いです。羊飼いっていうのはユダヤ人にとってはいつも言うように、羊飼いは素晴らしいことですよ。ユダヤ人にとってはいい仕事なんですけど、エジプト人にとっては最悪の仕事なんですね、一応ね。でモーセはエジプトで最高の学問を受けていて、最高だのところにいたわけですね。超エリートです、分かりやすく言えば。超エリートからエジプト人にとっては最悪の場所に行ったわけですね。これは面白いですね。そこで40年間、そうですね。で、書いたのはこの後に出てくる記事だけなんです。井戸のところにいたら、ミディアン人の娘がやってきて、最初の娘がやってきて、そしてちょっとこう困ってたので助けて、そして水を、羊飼いだったので水を飲ませてやったと。そしたらそのお父さんのレウエルが、呼んでくれて、でそれでその娘のチッポラと結婚して男の子ゲルシオンが生まれたって話なんですね。それ以降は何にも出てこないんです。40年間何も書いてなくて、そして3章の姿勢、さっきの一章行伝に書いてあるところにあるように、モーセモーセって呼び出せるところなんですよ。さてアラの40年、モーセはどんな生活をしてるんでしょう、ね、今度新学校でテスト出しましょうかね。アラの40年のモーセとの生活をあなたは想像して書きなさいと言ってね今日2つお話したいんですね。とっても大事なことなんですけど、80歳になってからモーセは、イスラエルの民を率いてアラノ40年行きますが、そこでたくさんの神の奇跡と神の技を見ます。それはモーセが神に従ったからで、神のちょっと考えられない奇跡がいっぱい起こっています。でもなぜそれが起こったのかと考えたときに、実は全く書かれてないこのアラノ40年が実はキーワードだと思うんですね。モーセはアラノで40年間何をしたかというと、彼はひたすら羊飼いとして羊の世話をしてた、ね、毎日毎日、羊飼いだからあっちこっち草を探していくから行く場所は違うと思いますけど、でも同じ羊、まあ、同じ羊が羊で追いかけながら守りながらあっちに行ったりこっちに行ったりしながら、その羊飼いとしての仕事を毎日毎日毎日毎日40年間繰り返したわけですよ。で私たちの人生の中にも毎日毎日同じことを繰り返す時があるんですね。人間ってね、あんまりそういうの好きじゃないみたいですね、どうもね。でもモーセもそこを通されたんですね。で私毎日毎日言うとね、すぐ出てくる歌があるんですね。毎日毎日ってね、私の世代の人分かると思いますけどねであれがなんでヒットしたかというと、あの歌が何とも言えずこう人々の心に何かこう呼び覚ますものがあるんですねたい焼きに例えながらですね、なんか何とも言えない切ない気持ちを反映してるわけですねでモーセも毎日40年間、その前はエジプトの王室にいて超エリートとして育てられて将来を期待されていたのに、使命に燃えたばかりに、使命に立ったばかりに、ちょっと行き過ぎて殺してしまったけど、その結果アラノに来てずっと羊飼いとして、羊飼いは素晴らしいことを繰り返しますけど、でもエジプトで学んでエジプト人として生活した彼にとってはやっぱりきつかったと思う。でもその生活の中でアラノで体験したと思いませんか、モーセは神の助け、神の奇跡、神の愛を、その荒野で体験したと思いませんか。狼を、ね、羊を襲ってくる狼が来た時とか、いろんな時にモーセはきっと神様の助けや神の祈りの答えや神の音を体験したとも書いてないけど、それを通して彼は神様がどういう方かを荒野40年の中で本当に知ったと思うんですね。だからその後この80歳から神に呼ばれた時だって、主の言われた通り言ってですね、後悔に前に立つでしょ、ちょっともう詳しく開きませんけど、あれモーセ知って、アラノ知ってるから、こうやって言ったら、主の言われた通り言ったら、これもう後悔の前って大変なことになって分かるはずなんですよ。分かるはずなのに、神の言われた通り言ってるってことは、神様にしたいことが一番だってことをアラノ40年で身をもって知ってたってことですね。ほんで追い詰められて後悔の前に立って後悔しそうになるわけですけど、神様が手を伸ばせって言って手を伸ばしたら海が割れたわけでしょ。そしてね、もう10階の上にまたあのすごい奇跡が起こるわけですよね。 でもそれは荒野の40年の生活の中でモーセが神がいかに働くかを知ったからだと思うんです。皆さんが今生きている職場、あるいは学校、あるいは家庭、ある方は教会でしょう、奉仕者の方は、その生活の現場で、あるいは今は、まあ、荒野と言ったら申し訳ないかもしれないけど、ある意味で荒野のように同じことの繰り返しで生きていくために仕方がないっていうか、そういう状況の人もいるかもしれない。でもどんな状況だったとしても、そこで神を体験していることが、実はね、モーセが80歳になって呼ばれたように、神があなたを、あなたの人生の本来の使命と召しに呼ぶ時が来るんです。この荒野40年なかったら、モーセの最後の一番大事な人生の覚悟はなかったでしょうから。でその荒野40年の時に、モーセは書いてないけど、たくさん神様を体験したと思うんですね。これ大事ですよね。ダビデがね、ゴリアテを倒した時、ね、お兄さんたち見に行ったらね、こうゴリアテがわって出てきてね、何ですかあれはって言ったらね、いやーこうね、言ってね、彼は言うわけでしょ、あんなとんでもないって、実際の神をなぶるとは言ってね。で彼はなぜ戦いに行けたかというと、彼も羊飼いだった。羊飼いで羊を守るためにいつも狼やいろんな襲ってくるものと戦っていた。でその時何をしてたかというと、彼はこの、投石袋ってのがあってね、そこに石を入れてこうやってピンと投げるわけですよね。でそれで戦って勝ってきたわけですね。で彼はそれで思わず言ったのね、とんでもないってね、すごく相手がでかくてみんな怯えてたのに、彼は怯えなかった。なぜ羊飼いとして忠実に羊を守る毎日の生活の中で、神の助けを何度も経験した、神の守りを何度も経験したから。でサウル王様にじゃあ行ってこいって言われた時に、サウル王様は君には無理だって言ったんだけど、まあじゃあとりあえず武具、せめて武具でもいいものって感じだったんですね。そしたらですね、ぶつけたらブカブカでね、あのこれなんですよね、これね歩けないからね、ね、だから言って、いやとんでもありません、これいりませんって言って、戦争に行くのにね、分かりやすく 今流に言えばですよ、うんと砕いて言いますよ、 T シャツジーパンみたいなもんですよ、分かりやすく言えば。 そうでしょ、だってこうね。それででも彼が持っていったのは、羊飼いとして毎日使っていた透析袋と滑らかな石5つなんですよ。でここが私ね、謙遜だと思うんです。一つでいいなんて言わなかった、滑らかな石5つ選んだ、一発で殺せない場合を考えてちゃんと5つ選んでいった。謙遜だと思いませんか。あんなも一発で殺せるなんて言わなかったんですよ。ちゃんと5つ選んでいってやったわけですね。滑らかな石を選んで、そしてこれはね、本当にこうそのダビデ羊飼いとしてやってる時に、今までの経験こう忠実にやっていて、その中で神をいっぱい体験してどうしたらいいかって知ってたんだ。それでこう言ったらですね、相手はバカにしたわけですけど、ね、騎士の名によって、だって彼は俺はうまいんだとなんて言ってないでしょ、神の名によって戦うって言ってひょいって投げたら一発必中でしょ、試乗機にみたいです ね、まさにバシッと言ったわけですよね。なんでダビデが羊飼いとして生きていた時に、いつも神のに頼んで羊を守るために忠実にやってたからなんですよ。今あなたの生活の現場がある、他の人には理解できない現場がある、それはある意味で辛かったり退屈だったり、毎日毎日こんなことしなきゃいけないと思うかもしれない。でもその中で本当に神様に祈り、体験してほしい神の真実を、神の助けを。私ね、自分も牧師だから思うんですけどね、いつも私が証しをするミスターケンタッキーね、彼は佐賀編、長崎編、宮崎前編後編って持ってますね。今最終章に入ってついにレッドカーペットに来ましたけどもレッドカーペットの前にね、付録までついて、スモークチキンまでつきましたよねそれだけいっぱい証しがあるわけですね。何やってあれ、彼の生活の現場なんです。今アルバイトがメインだから、私でもね、おそらく今年ぐらいに辞めるんじゃないかと思ってるんですよ、フルタイムになると。同じこと本でも示されてるからね。そこで経験したことが、そこで見た神の真実が、これから神の働き、教会の中で始まりますよ。先に言っておきますね。あなたが今生きている生活の場、家庭かもしれない、職場かもしれない、ある方は学校かもしれない、 ある方は逆に教会が落ち葉だからそうかもしれない。そこであなたが体験する神様の体験が、神様のその本当に小さな証から大きな証、いろんなことあるけど、本当に神様を体験する、神の愛や神の真実や祈りの答えや奇跡やいろんなものを体験する、それが実は人生の最も重要なステージがこれから始まります。リバイバルが本格的に来るから。で、これはどの人にも例外なくそれぞれの歩みが始まります。別に献身してる牧師とかではなかったって関係ありません。その人その人の受ける本番が始まります。最終章というか一番重要なところは、その時にそれがものすごく生きてくるんですよ、はい、一つね。もう一つあるんです、実は。それだけでは足りない。実はモーセは80歳なんですよね、まあ、歌がありましたね。いつもジョイ牧師が笑いながら歌う歌、アブラハムは75歳、モーセは80歳って歌がね、なんかあれなんか結構全国でヒットしてる一曲だそうですね。それでありますが、モーセ80歳なんです。で、彼は幼い時お母さんに抱っこされながら、きっと言われたので、ね、あなたはね、使命があるのよってね、神様は特別に助けてくれたのよって、王家に育てられてるね、これから王家に来るって。だからそういうことをあったから、40歳になった時にほっとけなくて、使命感が燃えてきたんじゃないですか、こちらから。でもその結果捕まっちゃって、その学校に行かなきゃいけなくなって、荒野に行って、でも彼はやっぱ内側でね、どこかと思ったと思うんですね。再びまたエジプトに戻ってね、同胞助けとやくるって思ったと思うんです、最初は。で、50歳ぐらいはね、いつ来るかなってね、もう10年経ったって、ね、60ぐらいの時はね、20年経ったと、そろそろ来るかな、そろそろ来るかなって思った。燃えてない人を見ながらね、神を語ってくださいとか言いながらね、聞こえないとか言えなかったかもしれない。70歳ぐらいになってきたら、そろそろですね、いつまで待たせるんですか神様、もうちょっと追いぼれ始めて聞きますけどとか言い始めたと思う。75歳ぐらいになってきたらですね、あら、どうなったんだろうと思い始めて、79歳ぐらいはね、もう、あれは何だったんだろうかなんて思ったと思うんですよ。80歳になった時にね、これ出エジプト3章見たら分かるんですけど、神がモーセを呼ぶんですよ。ね、3章見てください。3章のところでね、芝が燃えてますね。神の名もホレブに、2節、ね、神の名もホレブに着いたら、すると主の使いや天使が彼に現れて、芝の中の火の炎の中だった。芝の中の火の炎から現れる。よく見ると火で燃えているんだのに、芝は焼き付けない。芝は焼き付けない。だからしばらく燃えてるんですね。で、モーセは言うわけですね。なぜ芝が燃えていかないのか、あちらへ行って、この大いなる光景を見ることにしようって言って行ったら、ね、主は彼が動きってくるのをご覧になった。神は島の中から彼を呼び、モーセモーセと呼ばされた。声をかけられて、ついに。はい、ここにおりますって。ここまでわかる。はい、いますよって。だから神様は、ここに近づいてはいけない。聖なる、あなたって言えば聖なる地だってさっき言ったことを言うんですよ。それで、私はアブラハム、イサク、ヤコブの神であるって言って、この後なんですよ。使命を語る。7節で。主を恐れられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、ね、みんな苦しんでいるイスラエル人が、追いつかう者の前に彼らの叫びを聞いた。彼らは叫んでいた。私は彼らの痛みを知っている。これ嬉しいですね。彼らの痛みを知っているって。神様、あなたの痛みを知ってますからね。で、私が下ってきたのは、彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、これカナンの地のことです。そこに生かされるためだって言った。つまり、エジプトにいるユダヤ人たちがもう本当に苦しんで叫んだときに、神は彼らの痛みを知っているよ。彼らを救うためにあなたのところに現れた。あなたは彼らを助けに行けって言ったんですね。9節。見よ、今こそ、ね。40歳から待ち続けたけど、80歳、ついに来たぞって、今こそ、イスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを虐げても、その虐げを見た。今、行け。私はあなたをパロのもとに使わそう。私のためにイスラエル人をエジプトから連れ出せって言った。ついに使命が来た。あれですか？ところが、モーセは何と言ったかというと、モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出せければならないとは。神は恐れた。私はあなたのため、私がいるから大丈夫。私があなたのためにいる。これがあなたのための印であるって言ってこう言うわけですね。ところが、ね、13節で、今私はイスラエル人のところへ、モーセは行きます。行きます。で、そしたら何かって聞かれたらどうするんですかって言って、私はあるってこう示すんですね。ところがね、どこだっけ、どこだっけ、断るんですよね。どこだっけ、 あ、ここ、よ、すみません、4章だ。ちょっと、あ、ちょっとずっと読むと長くなってしまうから、4章に行くと、しません。やりとりがあって、印を与えられて、印まで与えられるんですよ。だから、これで間違いないと思ったのに、その印が与えられた後に、4章の10節、ごめんなさい、4章の10節で、モーセは主に申し上げます。ああ、主よ、私は言葉の人ではありません。遺伝からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口も舌が重いのです。つまり、できないと言ったんです。これはちょっと飛ばしましたけどね、杖を投げたら蛇になり、尾っぽを掴んだら元に戻り、手を突っ込んだら雷病になり、もっぺん突っ込んだら雷が消える。でそれでもダメだったら、ナイルから水を汲んで貝たちに流したら血に変わる。そういう印が与えられて、間違いなく私が使わせているってことをここまで明らかにされて見たのにもかかわらず、モーセはいや口が、私は口の人じゃないからダメですって言ったんだ。神様がね言うわけです。13、11節で、誰が人に口をつけたのか、誰が口を聞けなくし、耳を聞こえなくし、あるいは目を開いたり、盲目者にするのか。さあ、この私ではないか。さあ、行け、私があなたと口と共にあって、あなたの呼び事を教えようって言ったの。ここまで言われたのに、モーセは、ああ、主をどうか他の人を使わせてくださいって言って、主が怒り出す。主の怒りがモーセに向かってまい、主が怒り出す。で、これは日本人の謙遜じゃないんです。日本人は謙遜でしょ。もう、ね、例えば、ね、FF さん歌ってくださいと言ってね、まあ、FF は謙遜して入っててすぐ歌ってくれるけど、ね、日本人的に言えばね、FF さん歌ってください、いやとんでもありません私なんかはってね、ね、もう FF じゃなくて F6 ですとか言ってね、いやそういうやつにお願いしますって、いやとんでもありません、そんなことありませんってね、そういうやつにお願いしますって3回断ってから、ね、4回目言わなきゃいけない、あ、じゃあいいですとじゃあいけない、4回目言ったら、あ、そしたらっていうわけですね。で最初から4回目に言うことになってる。クリスチャンだから忘れましたか皆さん。日本人はそういう傾向があったの。最初受け取っちゃいけない、最初断ってやる。これはそういうんじゃないんです。本当に断ったんです。私はとても口の人じゃないし、いやもう他の人と返してください、もし60歳の時来てたらきっと言ったでしょう。はい、わかりました、待ってましたって、やっと時が来ましたかって。何歳の時来たら、はあ、ちょっと年を取ってしまいましたけどやってみます、ね、あなたがいたら大丈夫でしょうって。75歳の時だったら、ちょっと遅すぎたけど神様助けてくれますか、神様一緒ですよね、じゃあやりましょう、やった、ついに復讐できるぞとかね、そういう感じですよね。わかります。モーセは80歳の時本当に砕かれてた。もう自分にはできないって、これで間違いなくださいね、できないというか神の働きはできないと思った。モーセはものすごい学んだエリートとして学びましたし、荒野をやってきたので、あることはできでしょうが、とても神のおっしゃる使命、そのイサヤのためエジプトから救い出すなんて、そんなことはもう自分にはとてもできません、そんな力はもう自分にはありませんって言ったわけですね。本当に自分に力がないってことを彼は知ってたんです。面白いんです。2つ、1つは神様がいかに祈りに応えたり助けてくださるかを荒野40年で学んだ、神の真実を。でも一方で、もう本当に自分は80歳になって力がないってことも身に染みて知ってた。この2つがね、必要だったんです。どんなにすごいエリートとしての学びをして身につけていても、そして本当にあので神様の素晴らしさを体験したとしても、自分には力がない。でも神は生きて働かれるって、この2つをモーセは学ぶ必要があった。80歳になった時彼は、二つしてた。一つは自分にはもう本当にこんな神なんてできません、他の人を使わせてくださいって神を怒らせるまで言ったわけでしょ。これで神様ついに最後はね、じゃあ分かった、ね、アロンを渡すからそれで行けって言われたわけでしょ。でも一方でモーセはちゃんと言った時に神の言う通りやってるでしょ。それはアロンの40年で神の通り言ったらどうなるかを知ってたからですよ。あります。あのね、今あなたが通っている日常生活の中で神様の真実を見る一方で、まあ力がないなと思わせることありませんか。もうちょっと元気ならこれができるのに、もうちょっとはげればこれができるのに、若い人は若い人で、もうちょっとあれが年を取ってればこれができるのにとか、逆もあるでしょうからね、本当に。で、自分には神の働きをするのには力がないなって思うことがあったとしたら、実はね、大事なところなんです。自分には神の働きをするには力がないなって思ったとき、神の召しは来るんです。 あるお母さんが、そうそう、山里ゴスペルクラブと島原ゴスペルクラブが好きな歌があるんです。何でしょう、石田さん。答えなくなりましたね。何だと思いますか。え、日本人のこと、あ、何ですか。違います、違います。どっちも好きですけど、どっちもよく歌う歌、コンサートで実際に。あなたは大丈夫ですね。これが一番受けるんですよね。あなたは大丈夫で、あれ作ったのは主婦なんですね、お母さん。なんで作ったかというと、息子さんが不登校だった、長い間。それでお母さん、なんとか学校行かせたいから、なだめたりすかしたり怒ったり、あるとあらゆることをして行かせようとして全くダメだった。で、行き着いたゴールは何だったかって、生きていてくれたらいいって、生きていてくれたらいいっていうことだった。そしてあの歌が生まれた。もう本当に自分にはどうしてあげることもできない、もういてくれたらそれでいいって言ったんです。その時に生まれたもの、そっからその子は行くようになったんです、学校に、そして逆転が起こった。今仕事してますよ、社会でちゃんと。でね、面白いですね。本当に自分にはできないってことを認めたときに、神の働きを担えるんです。でも、できないってことを知るだけじゃなくて、一方で神様は本当に生きて働くってことを知る、この両方が必要なんです。で、モーセはアロンの40年でそれを学んだ。で、もしアロンの40年がなかったら、モーセの80歳からのあの働きはなかった。で、今、リバイバルが始まったと昨年から言われて、ぐーっと働き進んできている中で、これからぐっとどっかでブレイクすると思いますけれども、お一人お一人の人生にも神様の用意している計画や祝福があって、開かれていくと思いますが、その時に、今通っているところでね、すごく弱さを覚えさせたとしたら、ね、落ち込まないでください。あ、神様により頼むんだなということを学んでほしい。で、もう一つは、その中で本当に神様がどんなに真実かを知ってほしいんですよ。学生なら、祈ったらテストがいい点取れたとか、分かりやすく言うとですね、ああそうそう、祈ったら苦手な小論文で合格してしまうとかね。忘れないのはね、最近宮崎にね帰ってきてるんですよ、あの人は、桑岡さんと勝正君が。もうずっと毎週日曜日で会いに来てますね。ああよかったなと思いますけどね。和正君は高校時代ですね、古典が大嫌いで、もう古典だったんですね。で、彼は奥の手を使いまして祈りました、ね、授業中やったことを思い出させるようにしてくださいって、具体的ですね。そして試験に臨んだら不思議に書けた、初めてだったって言ってました ね、 ね、赤点取らなくて済んだと思ったら80何点取ったって言ってましたね。初めて、クラスで一番だった、後にも先にもない。いつもこうやってこうやったりね。いや、小さなこと、本人にとって大きいと思いますけど、分かりやすいですね。皆さんが生活の中で、今の現場の中で、生きて働く神様を知ってるかどうか、体験してるかどうかって、すごく大きいです。これは。で、それとも一つは、神の働きはできないんだなっていう噂を知ることですね。で、この二つはね、全然違う、実は一つなんです。自分には本当に力がないんだなっていうことを知る。一方で、でも神様は本当に答えてくださる真実だなっていうことを知る。で、モーセはアラノ40年でそれを、いいですか、知識ではなくて、一度や二度の経験ではなくて、身に染みついて教えられたと思うんですね。そして80歳の時に神の時が来たんです。もう自分ではできないってことを身に染みて分かって、しかし神は答えないということもよく知ってて、神に呼び出された。で、これから私たちは神様のそういう働きをね、お互いの人生の中に、見始めると思いますけども、だからそこを通されているときっと思います。で、今日はだからあの通りますよって説教じゃないんですよ。今日はなんであそこを開いたかというと、そこを通ってきた私たちに神の降臨が来るぞっていう、呼び出されるよってことなんです。それはでもすごい弱さを覚えているといいかもしれないし、でも神を体験した人たちに神は呼び出してくださいますよ。その呼び出しが、神の本格的な使命が始まるときがいよいよ来ようとしているよっていうことをね、主は語っているんですね。で、そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいと というふうに思います。はい、今日はモーセから学びましたけど、ぜひね、そのことを覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。モーセのことはよく知っていましたけれども、彼の80歳からの生涯のことはたくさん書いてありますが、40歳から80歳まであれのことはほとんど書いていませんが、書かれていないその40年が実はものすごく大切だったんだと思います。私の人生にも何か同じことの繰り返しで何か意味がないように思えてしまうことがあったりするときに、実はそこに非常に大切なことがたくさん隠されていることがあります。どうです様、一人一人の人生におけるその時を大切に過ごせるように守ってくださり、そして神様の使命に召しに切れるように、モーセが呼び出されたように、一人一人が神様から呼び出されるときに、それに応答して神の用意された計画を生きることができるように導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。愛する天のお父様、今イエス・キリストは何をって父の神のもとに参りました。どうぞ一人があなたの前に差し出してこの願いと求めに応えて、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、あなたの勝利と癒しを与えてください。解放を与えてください。具体的な答えを与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって恐れよ、その人の力出ていけ。すごく人の目を気にするその部分に触れてください。なんかあなたは愛されています、全く愛で愛されています。あなたはそのことを知るとき解放されます。神様、その方に全く愛を注ぎ、そがれている愛に気づかせてください。膝の痛みを完全に取って、一時的に完全に取ってくださって、二度と痛まないようにしてください。耳鳴りを取り除いてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。なんかちょっと行き詰まりを感じている人はいるんですけども、そこに御心がある。徹底して感謝しなさい。その行き詰まりの中であなたは神の助けを見るでしょう。それはあなたに、あ、神様にはどんなことでもできるんだということを非常に深く教えます。徹底して感謝しなさい。私はその行き詰まりの中から私の助けを見せよう。それはあなたの思いもしなかった方法によると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいというふうに思います。週報をご覧になってください。1番ですね。この後ミニストリーがありますので、祈りが必要な方はおっしゃってください。 から、12時半までは各クラスがあります。入門クラス、洗礼準備クラス、成長クラス、食事をしながらでも OK ですので、どうぞ取ってください。12時40分から天使公園で路上賛美があります。